ただいま3月29日の夜8時、マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ね、元気に春を迎えられたと、はい、いうことですね。
はい。はい。
あの、アクアくんがですね。
はい。
まあ、一応春を迎えられたと。
はい、お噂はかねがね。
はい、
どうも。
あの 4月からは、
はい、
何学生になるんですか？
大きな学生、
ね、大きな学生になると。
大きな学生になりますね。
そう、もう大いに学んでいただいて、
はい、
ね、
頑張りたいと思います。はい、
ほんまね、まあまあ1年間頑張ってきて、はい、まあ、結果が出て、はい、よかったねということで、
はい、
まあ、あの、自分で思うとこはこう、はこうね、こうしていきたいみたいな抱負があったらね、どんどんこうアピールしてほしいなと思うんですよ。まあ、放送電波に乗せて熱い思いをゴンと。
自分にちょっと僕は甘いところがあるので、それを
何弱気なことを言わずに
引き締めて、
引き締めて、
そう、そこを引き締めて、うん、もうちょっと意欲的にいろいろやっていきたいと思ってますね。
やっていきたいと。具体的には何される
の？具体的に、うん、僕英語がすごい苦手なんで、英語を、はい、ちょっと話せるぐらいまで持ち上げたいなと思ってますね。
なるほどですね。じゃあね、英語のアクアの朗読もあるかもしれないですね。
それ作れないでしょ。
それにはね。
なるほどね。じゃあもうそれはもうしゃあないと。
それは許してほしいです。
残念やったと、はい、いうことですね。はい。まあそんな感じで、まあ春を迎えたわけですが、
はい、
ちょっとだけね、桜が咲き始めてるのを見かけましたよ。
どんな南部咲きぐらいですか？
一部か二部ぐらい。
一部二部、
はい、
まだ見るには早い。
見るには早い。
ああ
、でも確実に咲き始めたなと。
訪れを
感じましたね。
なるほど、
はい、九州の方とかでは咲いてる、もう満開って言ってもいいぐらいのところもあるみたいですね。
ああ、なるほどね。じゃあもう西日本もこの近畿圏もね、もうちょっとで満開というところで。
なるかもしれないですね。もうちょっとも
うそうですね、確実になりますよ、そこは。
今から急に寒くなるかもしれないですよ。
あ、なるほど、ね、
また
ね、何があるか、まあ、数年前はね、咲いてから雪が降ったこともありますからね。
まあ綺麗なんですけどね、はい、結局そう、
まあまあそんなんで楽しんでいきたいなと思います。はい、はい、あと何か言うとことありますか？打ち合わせしてたあれやねんけれども、
あれでいいですか？
あれでいいですよ。
はい、はい、最近あのコンビニで、はい、普通のチキン、はい、フライドチキンとプレミアムチキンというのを売ってるのがありまして、
はい、
それを食べ比べてみたところ、
なるほど、
プレミアムチキンの方は、うん、プレミアムなりの美味しさがあって、
はい
は
い、やっぱり、ね、
素晴らしいなと。
高い分だけ美味しかったという感じですね。
はい、
はい、
あ、
僕もまあチキンがすごい、はい、コンビニのチキンは好きなんですけども、
はい、
僕はやっぱとある、はい、ホット、チーズ、ノーマルと3種あるチキンがとても好きで、はい、特にホットが大好きですね。
はあ、なるほど。それもやっぱ値段が違うくて、やっぱ
確か一緒だった
よね。一緒ですね。まあホットが好きと。
ホットが好きですね。
なるほどですね。まあまあコンビニのチキンがね、ほんとここ数年すごいレベルが上がってきてて、
はい、
ね、チキンといえば、ね、僕は結構本家本元が好きなんですけど、まあ、ちゃんとね、はい、テーブルで食べれるとかそういうのもあるんですが、まあ、今の季節やったらね、
はい、
ちょっとね買って外で食べるみたいなもね、お花見ながらいい気持ちいい季節なんでね、桜でもね、めでながら美味しいものをどんどん食べていきたいなと思います、はい、そんな素敵な春を過ごしていきましょうということでですね、
はい、
今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナーということで、このコーナーはアクアの英声によりましてですね、皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが情緒深い深い意味の文章を書いてくれました。
そんな深いですかね。
いやね、ちょっと僕は実は今月は全く知らないんですけれども、だいぶ長いなっていう、パッと見長いなみたいな感じがあったんで、深いんだろうなという印象なんですけどね。はい
はい、
はい、どんな感じなんですか今月は。、はい、
まああまりその奥行きに期待されると困ってしまうんですけど、はい、今日は久しぶりのアクアの朗読、
そうですね、
本家の朗読ということで、はいはい、ちょっと見せてもらおうかなと思って。
さっきからハードルをどんどん上げていってるね、みんなでお互いに。
いやいやいや、いやほんまね、2ヶ月苦労させていただいたんでですね。
もうこうして今聞いてる分にも上手くなってますよ。やっぱりやってよかったですね朗読。
あんまですか。はい。はい、じゃあまあ心一応そのこれを聞く皆さんに事前にイメージしておいてほしいこととかって何かあります？
あ、そうですね、はい、史上最多11名の声を使い分ける内容なので、はい、うん、そこに注目してほしいなと思います。
わ、ね、かりました。アクアの意気込みの方は、
うん、もうすごい頑張りますですね。もう一言で言うと頑張ります。
頑張りますね。しっかりと使い分けて言っていただきたいなと、はい。今回タイトルなしなんですね。
あ、本当ですね。言われてみればそうですね。
じゃあもう題名のない朗読ということで、
題名のない朗読じゃあ、はい、いっちゃいましょうか。
はい、いっちゃいましょう、はい、お願いします。
身体的に一芸に秀でた9人を揃えた我が野球チームは団結すれば弱点がない。そして野球における完全な団結とはそれぞれがベストな打順とポジションにつくことに始まる。それでは我が最強チームのメンバーとなる君たちの打順を発表する。1番はヒットを狙いながらフォアボールも逃さずとにかく出塁しなければならない。そこで頭の良すぎる江頭、はい、君にトップバッターを任せたい。ポジションはキャッチャーだ。2番はバントで次につなげ出塁後は隙あらば盗塁をしてもらいたい。だから足が速すぎる、はい、頼むぞ。ポジションはセンターだ。3番は次に備えて確実に打てる人間がいい。目の良すぎる目黒、ヘイ、君ならどんな球でも打てるだろう。ポジションはショートだ。4番はチームのみんなにホームランを期待されている。腕っぷしが強すぎる手塚、はい、力の限りバットを振ってくれ。ポジションはサードだ。4番が打ち損ねた場合、5番はそのプレッシャーに打ち勝って次こそ強打を放ってもらわねばならない。そこで心臓の強すぎる神田、はい、プレッシャーに全く揺るがない意味不明なハートの強さを見せてくれ。ポジションはセカンドだ。6番は一旦リセットされるタイミングだ。耳の良すぎる耳池、敵に聞こえないように小声で指示を出すから確実に聞き取って従ってくれ。ポジションはピッチャーだ。7番に回ってくる頃には敵ピッチャーも多少の疲労が溜まっている。そこで背が高すぎる高瀬、はい、君の広すぎるストライクゾーンで相手を油断させ甘いストレートを確実に打ち抜いてくれ。ポジションはレフトだ。鼻が良すぎる鼻を、
はい、
お前の嗅覚は特に野球には活かせないが匂いで試合後の打ち上げ会場を選ぶ能力としては確実に和や結束力を強めている。チームには欠かせない存在だ。打順は8番、ポジションはファーストを頼む。最後の9番は確実に1番につなげなければならない。それこそデッドボールにしてでも。だから異様に痛覚の鈍い板だ、
はい、
デッドボールを受けてくれ。これはお前にしか頼めない。ポジションはライトを任せるぞ。以上が私の考えた最強ナインだ。誰か名前の呼ばれていない者はいるか。
あのー、
おー、爪が長すぎる橋爪、君は爪が長すぎてあまり野球には向いていないから今回は外れてもらった。すまない。次のシーズンまでに爪を切っておいてくれ。
なるほどですね。そうかそうか、いろんなセリフ回しで変化をつけれないかったわけですよね。
ですね。
全てハイで表現をつけなければいけないということ
ですね。
お兄さんどうでした？ 弟の活躍ぶりは
よくやったなと思います。
そうですよね。今日の本日の先生に登場していただきましょう。
はい、
長谷川さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
これコメントしないといけない、ちょっと1時間ぐらいもらってもいいですか、ね、ちょっと考えてきます。
もう、ね、番組変わってますからね、はい、
そうですね、かなりバカバカしくてよかったと思うんですね。この後の開運のいい話をすごい引き立てる感じでね、一番がいきなり、ね、キャッチャーが一番バッターという意表をつくところですね。あとはね、8番は打ち上げ会場を選ぶ人が、ね、はい、8番打つのがいいですね。これ初めて知りましたけど、まあ、こういうなんか意外性がすごい面白かったなというところと、あとはあの声のひっくり返り方とかがね絶妙で、この辺がすごい笑えたので、面白かったなと思います、はい、あとはあれですよね、受験されてたってことですね。
そうです。
はい、まあなんかそういうインテリジェンスっていうんですかね。スポーツ選手もやっぱ数学できないとこう空間把握力がないとかね、ナレーションもやっぱり間とか高さっていうのはこれ空間把握力と近いもんがあると思うんで、あとまあ国語の問題解くっていうのも絶対大事だと思いますのでね、さすが現役の、ね、勉強されてた方らしいインテリジェンスあふれるナレーション読みだったと思います。
ありがとうございます。
ちなみに野球の経験は？
友達と遊んだことぐらいはあります。
ああ、なるほどね、はい、ね、ホームランとか、
あ、まあ、その辺がアクセントがね、ちょっとそうですね
という感じでしたが、まあね、よかったと思います、ありがとうございます。お疲れ様です。ということで、アクアの開運の得コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運本をお届けするコーナーです、ということで来月4月ですね、昔の言い方でね、うずきと言います。うの花が咲く月という意味でですね、まあ、うの花とは何かと言いますとですね、うつぎのうつぎという種類のね、お花が咲くと、なんか白い小さい可愛い花が咲くんですけれども、
はい、
ね、宇野花、
宇野花、
はい、他にどんな意味があったでしょう。
おからのような、
そうなんですね、はい、おからのその感じが多分似ているとかそういうことつながりなんやと思うんですけどね。
あ、
はい、まあ、そういうね、季節と、まあ、桜が咲く季節なんですが、まあ、宇野花が咲く月という名前がついております。あとはね、そのね、うーって、まあ、なんでね、十二支の、ねえ、うし、とら、うと4つ目に来るからこの4月に当たってるみたいな、
へ
みたいな。で、まあ、ほんまは根、ね、の月って言ったら12月、まあ、根の刻で12時で、
はい、
ね、ね、牛が1時みたいな感じで、まあ、ちょっとね、ほんまはちゃうんですけど、その順番に数えたら4つ目ということで、ほんまその うの十二支が当たる月っていうのはほんまは3月なんです。だから3時の方向、宇の方向とかね、
はい、
まあ、順番に数えて4つ目やからみたいなとこがありますが、まあ、そういうね、花が咲く季節ということです。まあ、あとはね、そういうね、このいろいろなものが芽吹いてくるみたいなね、そういうものをね、こう草木へ燃ゆる季節になります。いわゆるね、この秋葉系の萌えっていうのも、
はい、
まあ、漢字は一緒ということでですね、
はい、
はい、まあ、もともとはそういう草木が生えてくるみたいな意味があるんですね。で、その草木生えたてというところでですね、もやし、
もやし、 はい、
あれもその、まあ、大豆のもやしだったり緑豆のもやしだったりいろんなもやしがありますが、その、まあ、こう豆からこう芽が芽吹いとるわけですね、
はい、
もやしもこの同じ漢字が当てはまるんですよ。燃えるもやしって書いてもやしって読むんですよ。
草冠に明るい、
そう。
はい、はい、
あれの
もやし、
燃えでもやしというところでですね、まあ もやしを食べるのも一ついいんじゃないかなと。
ちょうど今週のレシピはもやしを使ってます、は
い、素晴らしい。
ぜひ作ってもらえたらと思います、
は
い、
ちなみにメールマガジンでアクアは開運レシピを書いているところのつながりで、今週のメールマガジンで、はい、もやしのレシピを紹介したというところですね。
はい、
はいはい、まあ、そんな感じでですね、まあ、そういう草木もゆるいい季節というところなんですが、まあ、さっきもね、ちょっとお話ししましたが、花見に、非常にいい季節というところで、まあ、花見自体がね、素晴らしい開運行為であるというところでですね、ぜひともですね、皆さん参加できる方は参加していただいて、ね、その草木のパワーというかですね、こう花の開花のこの開運の木みたいなものをですね、どんどん吸収していっていただきたいなと。で、ですね、まあ、桜が基本なんですが、梅が咲いてるね、地域の方とかね、まだ梅もちょっと残ってたりはしますので、梅も非常にですね、花見としてはいいお花になります。もともとその何でしょうね、奈良時代に貴族が、始めたのが花見の風習なんですが、その時にですね、まあ、遣唐使が中国からですね、梅の木を持って帰ってきてですね、珍しい花があるなというのを見出したのが花見のスタートらしいですね。で、そうやってまあ花見梅をこう見てたんですけれども、まあ、桜もいいなとなっていてですね、で平安時代になる頃にはですね、桜の花見の方がだんだん主流になっていったというところなんですね、まあ、万葉集には梅の花を歌った歌の方がいっぱい歌われていて、平安時代の古今和歌集には桜を歌った歌の方がたくさん、収められているというところでですね、そういう歴史的なところは分かったりするんですけれども、まあ、そうやってね、奈良時代に、梅が入ってくる前はもともとはね、日本には梅は自生していなかったので、桜をね、花見という風習、貴族が始めたいわゆるお花見みたいな風習はなかったかもしれないですけれども、まあ、もともとね、日本人はね、花見を大切にしていたというところでですね、まあ、海外のね、文化をちょっとね、触れて堪能して気づいたら日本の良さをもっといいところを発見したみたいな流れかなというところもあってですね、そういうところはですね、いろんなところにも通じていくのかなと思います。ということで、まあ本当にね、日本のこの自生の花であるね、美しい、桜をね、堪能してね、素晴らしい開花の木を得てね、人生の花も咲かせましょうみたいなね、そういう感じでですね、やっていきたいなと思います。あとそのね、花、まあ、花つながりでですね、花祭りというね、イベントが、4月にはあります。これはどういうことかというと、まあ、乾物会という名前であったりするんですけれども、お釈迦様が生まれた日が4月8日と、言い伝えられておりまして、それ日にですね、日本全国のお寺では、お祝い事がされているということなんですね。まあ、どこのお寺でもね、いいかとは思うんですけれども、まあ、理想的、これ言うのが理想だろうなと思うのは、まあ、皆さんね、先祖代々の、宗派というのがあると思うんですね。まあ、真言宗、浄土真宗、浄土宗とかね、なんですね、曹洞宗とか、まあ、いろいろありますけれども、そういうね、先祖代々のこの宗派のお寺、まあ、菩提寺と言ったりするんですけれども、そういうお寺にですね、このご縁で行く手向くみたいなのはですね、非常にね、ご先祖も喜んで、自分もね、そういうね、まあ、ね、偉い人のこうお誕生日祝うみたいなところでですね、非常に一気をいただけるというところでですね、非常に開運行為であると思います。まあ、そういうね、花祭りっていうところをね、一つ意識して4月過ごしていただきたいのと、あとね、そういうね、お釈迦様ブッダのね、生まれた日になるんです、日になるんですけれども、この4月というのはですね、クリスチャン、キリスト教徒の方にとってもですね、非常に重要な月でございましてですね、復活祭とかね、イースターとか呼ばれてたりするんですけれども、ですね、まあ、イエス・キリストが最後の晩餐を食べて、その翌日に貼り付けの十字架に貼り付けられてですね、お亡くなりになってですね、その3日後に復活したというのが聖書のストーリーなんですけれども、まあ、そういう日を祝うのが、ですね、春分の日の次にやってくる満月の次にやってくる日曜日に祝うというのがね、一つあって、まあ、クリスマスみたいに12月25日ですよとか、そういう決まった日ではないんですけれども、 春分の後の満月の後の日曜日というところでですね、まあ、あの日付で言うとですね、今年は4月20日になるんですけれども、まあ、この日がね、イースターの復活祭のお祭りの日というところでですね、まあ、ヨーロッパとかではですね、カラフルにしたゆで卵を食べたりとかですね、まあ、ウサギを飾ったりとか、あとはまあウサギの形のチョコレートを食べたりするらしいんですけれども、まあ、結局その卵っていうのはまあ生命の誕生のものであって、そういう復活の象徴とかで、ウサギって結構その多産の象徴なんですって。だからまあ子孫繁栄、まあその一族の復活みたいな、生命の復活みたいな掛け合わされてるというところでですね、まああのクリスチャンではない方でもですね、風水的な解釈によってですね、そういう復活の木、まあ春のそういう季節のね、あの一度枯れた草木がもう一回ね、種からまた芽吹くとか、そういう復活の季節とも重なってますんでね、こういう復活の時だなというところでですね、まあゆで卵でも食べればいい気をいただけるというところでですね、花祭りと復活祭ね、両方祝っていただきたいなと、
はいはい、
まあこういうことがね、あできるのもね、本当ね日本の良さかなと思いますのでですね、まあベースはね、その日本の八百万の神の精神があれば全て平和で祝えるというところでですね、
はい、
そういうところでですね、この4月をですね、まあ春の息をいただきながら、過ごしていただけたらなと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。4月の運勢です。
はい、1月生まれの方、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、ちょっと停滞の時になってしまいます。自分から改革改善に乗り出していってください。
はい、やればやるほど効果が出ると思います。
はい、2月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運が20丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、2月生まれの方はですね、問題解決の時になります。運気が盛り返してきますので、素早い行動を心がけるようにしてください。
はい、期間内にどれだけのことができるかです。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、とても平和な時になります。これまでの努力を続けて確実に運気を積み重ねていきましょう。
風がないので安全に意思を詰めます。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、4月生まれの方はですね、勢いの大変強い時になります。ただし自信過剰には十分注意するようにしてください。
等身大の自分を知っておいてください。
はい、5月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、継続の時になります。根気よく努力を続けることで運がさらに開いていきます。
継続は力なり。
はい、6月生まれの人、金運が×、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、よく考えるべき時ですね、上辺だけの判断は避けるようにして、よく見て考えて決めるようにしてください。
はい、手術により注意するべきですね。
はい、7月生まれの方、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸です。
はい、7月生まれの方は、人と人との輪が大切な時になります。競争よりも、協調を大切にするようにしてください。
助け合いの精神です。
はい、8月生まれの方、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、8月生まれの方は、ちょっと困難の時になってしまいます。逆風が吹いてちょっと気力も衰えてしまったりはしますが、こんな時こそですね、自分が試されていると思って、プラス思考で乗り越えるようにしてください。
はい、こういうのは逆にテンションが上がりますね。もう頑張りましょう。
自分が8月ですからね。
はい、
はい、 9月生まれの方、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、我慢の時になります。あと少しで好転する運気でありますので、やけを起こさないようにしてください。
こんな時こそハーブティーを飲みましょう。
はい、10月生まれの方、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、安定と成長の時になります。やれていない計画を確実に実行していきましょう。
追い風が助けてくれます。
はい、11月生まれの方、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、これまでの行動が結果として現れる時になります。努力を今までしてきた人は大いに報われます。
今までしてこなかった人はもう急いで頑張りましょう。
はい、12月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、身近な人を大切にする時になります。改めて感謝をすることでさらに運が開いていきます。
親とか兄弟とか恋人とかに感謝の気持ちを伝えましょう。
はい、ということで、ちょっとね、エンディングの音楽が聞こえ始めましたが、まあ、4月はですね、陽の気がどんどん強くなってくる時なのでですね、まあ、基本的には順調に発展する 時です。でその中で、まあ、個人差があって、まあ、若干乗り越えるべきところはありますが、まあ、どんどん前向きにプラス思考で乗り越えていくというところは一緒ですね。あとはね、生命が元気に成長する時なのでね、意欲的な活動をするようにしてください。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた、来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。